エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
関東地方も梅雨入りした昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
早くもね、台風1号が発生したっていうことなんで、まあ、これから増えてくると思うんですけど。
遅くもですよね。
遅くもなのか。いつやってるやで、秋に来るもんだと思ってたから。
あ、
発生はするのか、いつも。
要するに1号の発生は我々日本人に関係ないところでしてるんですよね。
はいはいはい。そうか。それがたまたま大体日本に来るのは、まあ夏の終わりから秋とかその辺ですよと。
はい。
まああれかしら。じゃあ1号が、はい、発生したってことなんですけど、
うん、
前にもまあ言いましたけど、名前ね、台風の。
ああ。
まあちょっともう一歩進めて、台風命名権ビジネスをした方がいいと思うんですよ。もう気象庁もね、やっぱり予算を自分たちで取ってくるっていう意識があった方がいいと思うんで。
ネーミングライツね。
うん。
うん、ペイペイドーム方式。
そうそう。3号発生しましたけど、どうしますかって言って。まあ1号はね、絶対落とすのは寿司三昧だと思うんだよね。
ああ。
今年最初の台風は、必ず寿司三昧が。あっと。いくらでも落とすから、ま、なんでみんな、寿司三昧、今年もこの時期かっていう感じでさ、風物詩になるからさ。
ただね、最近寿司三昧はマグロ落としてないんですよ。うん。もうあのレースからはね、撤退してるんですよね。
やっぱりそうなんだ。やっぱり高すぎると。
まあね。
まあ、十分名前売ったからね、それでね。
あ、そうだね。もうあと普通に地道にチェーン展開してれば。
うん、だったらやっぱこっちだろうと、今は。うん、
だ台風の名前は確か何十個か国ごとに出してそれを並べ替えて使ってるんですよね。
順番というか。
そう、だから確か日本が10個とか、フィリピンが10個みたいな感じで最初に出しておいて、それをぐるぐる並び替えてるんですよ。
おー。
だから年の終わりかなんかに、今年の台風ネーミングオークションみたいなのやってね。
うん。
何十個か分を先に競り落とさせればいいわけですよね。
そう。
うん、
いいと思うんだよね。台風4号島村がみたいなさ、なんか安さ爆発感があるっていうかさ、なんかいいじゃないの。
そうだから、
それに合わせて台風の進路に合わせてセールとかやればいいんだよ。なんか安売りセールとか。
賭けですよね。
北上していく。
結構でっかい賭けですよね。
そうだね。
甚大な被害が出るかもしれないからね。
まあ、それは、しょうがないよ。もうこういうもんだ。だから、お祭り感を出すしかないんだよ、もう。
ああ。まあ、その、台風の被害はもうどうしようもないっていうのは、日本人は諦めとして分かってはいるもののですよね。
いや、だからほら、御柱祭りにも、やっぱり、負傷者が出るもんですから。
ああ。
でもやるでしょっていう。
でさ、御柱はさ、その、お祈りも含まれてますからね。
うん。
それは人々のお祈りを止めるわけにいかないからやるでしょうけど、台風はね、来すぎても嫌だし、来なくても困るっていう微妙なもんですよね。
まあだからもう、もはやそういう意味ではコントロール不能だし、まあ、恵みなんだと、これはと思って、うん、まあ、ある程度のその被害はあるんだけれども、やっぱ来ないとね、それこそ本当に農作物は育たなくて死んじゃうんですよ、みんなってなれば、
あ、
もはや、ああ、と、それぐらいの被害とか出るけど、うん、ありがたいものだと。
ああ。
うん、
そうね。四国地方に死者500人を出した寿司三昧台風がって話になると、来年からオークションに参加してくれる人いなくなるんじゃないかっていう。
そうね。ちょっとそこは、だからあれですよね。進路をよく見てないとね。
その逆もあるわけですよ。だから、
うん、
今年は島村台風のおかげで米が大豊作ですと。
そうそうそうそう。
いうのになるかの二択ですからね。
じゃあれだよね。そこはやっぱりさ、社内にも気象予報士を雇ってですね。
ああ。ちょうどいい感じの台風にベットしていく。
そうそうそうそう。
だからそれ最初に言いましたけど、どの台風にどのな、うん、ネーミングができるかってのは分かんないんですよ。
ああ、そうか。
順番通りに買ったとしても、それがいつ来るか分かんないじゃないですか。
それは、まあ、まあ、まあ、ギャンブルですよ。
できてからオークションってわけにいかないからね。
急いでやるんです。あれじゃん、だから例えばさ、
うん、
水不足の時に来たらみんな恵みの雨になるわけですからね。
ああ、そうですね。
よしってなるわけだから、やっぱそこにネーミング入れてればすごいもんね。
うんうんうん。強運ですよ、ラッキー。
ねえ、なんか、すごい、なんかこう、あとあれだね。
はい。
台風でも大丈夫アピールっていう意味では、うん、稲葉の物置とかもいいかもしれない、ね。
そうね。100人乗っても大丈夫だし、100ミリリットル1時間に降っても大丈夫ですっていう。
大丈夫と。なんか、うん、何ですか、強風何メートルも大丈夫とかさ。
ああ、そう、ね。それはでもどちらかというと稲葉っていうよりも、後方の問題ですよね。うん、地中にどれだけアンカーを打っているかっていう。
そうだね。高知の方だね。いやーでもちょっとわからないけど、あとはまあ、なんていうの、そういう、ダークとは言わないけどさ、確かにあまりにも、その、クリーンなイメージのとこはあんまり参加しないかもしんないけど、
そうだね。
そうじゃないような頃はさ、
コカ・コーラとかパナソニックとかそういうオリンピックスポンサーみたいなやつが参加するかって言われるとしないだろうね。うん。
まあ、昔だったら城南電機だったと思うんですけどね。
あ、そうそうそう、うん。
そういうね。まあ。山氏みたいな人が。いや、でもそんなこと言ったらよ。名前つけて不謹慎だって言うんだったら、ああいうほら、うん、台風のさ、その接近で被害が出てますみたいな報道だって、あれ、やっぱり CM はつくわけでしょ？
ああ、ニュース番組にはね。
うん。
ニュース番組としての報道の姿勢に対してスポンサードしてるわけで。
まあまあまあ、そういう意味ではね。それで、こう、名前を売ってるっちゃ売ってるわけですから。
まあね。
被害の映像とともにね。
うん。ここ、かなりスキャンダラスなんでスポンサーしたいですっていうこともあるかもしれないからね。
そう。
うん。
いや、だからね。まあ。まあまあまあ、ちょっとそういう意味では、台風はもしかしたらその被害、かといって地震につけるやつはあんまりいないだろうしね、これもね。
地震はだって年間起きてる数が桁違いですからね。
ねえ。でも、なんでしょう。ちょっとそういう意味では、もう、確実にね、起きるものに関しては、うん、ちょっとこう、ある程度諦めて、ポジティブに考えていくっていうのは、
そうね。
必要なんじゃないですかね。
気象庁に予算も回るしと。
そう。
うん、
異常に長いのとかダメだけどね。
ああ。そうですね。
アナウンサー泣かせみたいなね。
じゃちゃんと NHK のアナウンサーが発音できるレベルでね。
そうだね。
うん。だから、なんとかかんとかかんとかかんとか損保みたいなのはダメですよね。
略さないと。
略さないと。
あ、でも損保はいいね。確かに。台風被害に遭うんだったら入っとけばみたいなね、セットだからね。
そうですね、
うん。うん。
火災保険としてちゃんと。
なんかね、来るんですよ。私のとこになんかメールが。これ台風が来るって言うと、なんか前ね、物置だかなんかをこう買ったことがあるんですけど、
うん、
その台風が発生してくるよ、来るよって言うとそのメールが来て、なんかこう、物置大丈夫ですかみたいな。新しいのいりませんかみたいな。メール来るんですよ。
壊れたんじゃないですか？
そう。
お前製品自信ねえのか？
いや、そうだ。案外あるんですよ。やっぱ重要としてこういうね、ものは。だから、今まではあんまりちょっと陰でやってたけど、まあまあ、需要はあるだろうなと思うんですよね。
そうですね。うん。だから、まあ、最悪なのは、オークション入札してライツを買ったのに、その数まで台風が来なかったっていうことですよね。
お前は、来期持ち越しで、みたいな。
タイミングを逃すことになるけどね。
うん。
今 CM したいっていう時に来ないわけですよ。
そうか。それ困るね。
しかもね、例えば南シナ海で発生して何百メートル進んだところで消えましたみたいなことがあり得るわけですよね。
あるね。大損だね。
ありますよ。全然日本列島かすりもしないんで、うん、報道もしないっていう。
そう。うん、まあでも。
だから何年か前に、すごい迷走して、北海道行って、もう一回帰ったと思ったら、もう一回来たみたいなのあったじゃないですか。
ああいうのいいね。
ああいう迷走台風みたいなのは話題になるから何度も報道される。
たまに合体するやつあるからね。
あ、その場合どうするんですか？
そうすると企業合併みたいな感じになる。え、みずほと UFJ ってくっつくの？みたいな、こう、偽情報が流れるっていう。
勝手に市場が荒れるっていうね。
そうそうそうそう。う
ん、誤解で荒れるやつですよね。なんかのアルゴリズムで自動的に買われるやつだ。
そう。うん、大混乱する可能性がありますね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。 では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月22日、朝鮮日報日本語版。ブラジル人男性、膀胱に結石が35個詰まっていた。海外メディアが20日、ブラジルに住む60代の男性が約4ヶ月にわたって排尿障害に悩まされて病院を訪れたと報じました。超音波検査をしたところ、膀胱結石が確認され、2時間にわたる回復手術の末、様々な大きさの結石35個を摘出しました。結石の総重量は600グラムに達したということです。手術を執刀した泌尿器科専門医の医師は、手術をしたところ、膀胱の中は石で埋め尽くされた洞窟のようになっていた。11年間の診療の中で最も衝撃的だったと述べたということです。結石が大量に生じていたのは、男性の独特な習慣が原因でした。男性は毎日水の代わりに大量のコーラを飲み続けていたのです。男性は1日に最大で3リットルのコーラを飲んでいたということです。医師は炭酸飲料の過剰摂取はシュウ酸の数値を上げ腎臓結石を誘発する要因になるとして炭酸飲料の摂取量を減らし十分な水分を取らなければならないとアドバイスしたということです。
これは怖いですね。
コーラ好きとしてはね、
それ以上に水を飲まないといけないね。
あ、そうだ、薄める量としてね。
一日何リッター飲まないといけないんですか。
3リットルのコーラは少し倍には薄めないといけないですよね。
ねえ、
うん。
独特のって水代わりに飲むのは良くないよね。
ああ、そうね。でもなんかほらブラジルとかメキシコとかまあアメリカもそうですけど、コーラ水代わりですよね。
だから私のように嗜好品として飲まなきゃダメだね。
あ、そうだね。うん、あの美味しいから飲みたい時に飲むっていう。
あ、そうそうそう。だから、高いワインを飲むのと、そのなんか水代わりにワインを飲むのは違うだろうっていう、
ね。ああ、そうですね。
うん。
うん、その古代ローマじゃねえんだから水は安全なんだぞっていうことでね。うん。
そうなんだ。でもこれ、洞窟のようだったと。
そうですね。鍾乳石で埋め尽くされているような。
手術室にはあれでね、インディ・ジョーンズのテーマが流れてたと。
デレテッテーっていうことでね。
これ流そうっつって。気分が乗ってくるな、みたいな。
あ、そうだね。これが最後の生前になるといいねっていう。うん、
そうだね。
うん。2回来ないでほしいなと思うもんね、確かにね。でも35個も入ってたら歩くたんびジャラジャラ言いそうだよね。
小銭持ってんのかなと思ってたんじゃない自分。
ジャンプするとちょっとね、音が鳴りそうですけど。
カツアゲに合いそうだよね。そんな男してるじゃねえか。
すっぱだかになってもなるっていう不思議な感じですけどね。
金のなる、なんか人間なのかでなっちゃうからね。
ああ。でもさ、3リットル飲むのって大変じゃないですか。よくさ、うん、1日2リットル飲みましょうとか言われて、結構頑張んないと飲めないよって話になったりするじゃん。
うん。
3リットルガバガバ飲めます？
まあ1リッターは自信があるけどね。
ああ。まあ、500ミリペット2本だとすれば飲めるけど。あ、でもあれか。よく言われるのは、酒飲めない人からすると、
うん、
なんであんなビールいっぱい飲めるんですかみたいな。
まあ、ビールだって中ジョッキだのはね、あれを5杯とかいったら、
ね
すごい量でしょ？
1.5 リットルぐらいいきますよね。
だから同じっちゃ
確かにそうだ。なるほどね。だなんか、飲み口爽やかで美味しいってなると、ガバガバ飲めちゃって逆に危ないよって話だ。
まあ、そうだね。だから、同じじゃ同じなのか。だからビールだってそんだけ飲んだら、そりゃ結構飲んでるよねってことだもんね。
そうだね。炭酸だって一応酸性だし、シュウ酸は溜まりやすくなるんでしょうからね。
だからまあこの人はそんなに、なんかコーラを悪者しすぎている気がしますけどね、この行動は。
悪いのは CO2 の方じゃないのか。タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月22日、TNC テレビ西日本。自転車の女を飲酒運転で逮捕。福岡県警中央警察署によると、21日午後10時半頃、福岡市の市道で自転車にまたがったまま嘔吐している女をパトカーで警ら中の警察官が発見し、救護しようと声をかけました。その直後、その場から女が自転車で逃走したため、停止させたところで、呼気を調べたところ、基準値の4倍近いアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の現行犯で逮捕しました。逮捕されたのは、会社員の女38歳です。女は逮捕時、酒を1杯しか飲んでいないと容疑を否認していましたが、その後警察が追及したところ、居酒屋でビールを飲んだ、自転車で帰宅する途中だったなどと話し、認めたということです。
うん。
警察で飲酒の量などを調べているということです。
なるほどね。
嘔吐しながら走る自転車ね。
それは嫌だね。
これはひどいね。
まあわかんない、その、要はさ、運転できないほどヘベレケじゃないけど、吐きやすい体質っていうね、こともある。
そうだね。泥酔ではないけど、悪い酔い方はしてるってことですね。
そうね。
体調は良くない。
これ、まあ、なんすか、自転車のね、やつも、結局基準は一緒なわけですもんね、車とかとね。
あ、そうですね。最近道交法変わって、自転車でも切符を切るようになったっていうやつですよね。
どうなんですかね、免停。もう、自転車禁止っていうことになるのか
な。そうか、免許がないから、直に罰金とかになるけど、それ以上のものはないんでしょうね。
まあ、習ってないもんと。
あ、そうですね。
免許を取るときに習ってるわけじゃないからね、うん。
ですよ。パパから教わったかもしれないけどもと。
自転車買うときに言われてないし、みたいな。難しいよね、これはね。だから、でも、いや、もう前ここで言いましたけど、徒歩でもいいのかって話だよね。うん、徒歩だってさ、思いっきりぶつかったら相手が倒れて怪我するわけでさ。
それはそうですよ。うん。
いや、うん。泥酔の場合はもう、じっとしてないといけないっていうことなんじゃないかと思いましたけどね。
そうですね。まあ、そもそも外でそこまで飲むなって話ですよね。
まあ、そうだね。
うん。ちゃんと歩いて帰れるレベルで止めないといけないんだけども、まあ、往々にして人はそれを忘れてしまう。
で、あれだね。代行。
お。
自転車。でも、それだと二輪になっ、なの、二人乗りで捕まる可能性あるけどね。
ああ。
代わりに運転してくれる。
その場合は、代行が二人来て、いうわけにはいかないのか。二人でも二人乗りか。自転車を乗せて走れる車しかないよね。
ああ、トラックで来てもらえないと。
うん。あとあれですよ、なんか、アスレチックランドみたいなとこにある、横に二つ自転車がくっついてるやつ。うん、
あるある。
あれだね。
サイドカーみたいな。
そうそうそう。
お客さんこっち乗ってください。
あれは違法なのかな。
どうなんだろうね。もはや自転車ではないだからね。
あとは後ろにリアカー。
あ、それは OK でしょ。
荷物として。
物だから。うん。うん、
あ、そうか。二人乗りにならなきゃいいの？でもあれだよね。小さい子供乗せてるやつが例外あって、
うん、
見逃されてるだけなんですよね。
まあだからヘルメットかぶってあそこのちっちゃいとこに乗れればいいはず。
じゃあやっぱ荷物としてね。
そうだね。
うん。乗るしかないですね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月25日、FNN プライムオンライン。美味しいチャーハンで脳が覚醒。美味しいチャーハンを食べると脳が覚醒するという意外な結果が明らかになりました。冷凍チャーハンを使って実験を行ったのは九州大学と日霊フーズなどの研究グループ、
うん。
グループは美味しいチャーハンを食べたグループと普通のチャーハンを食べたグループの脳波を分析。その結果、美味しいチャーハンを食べたグループの方が脳が覚醒し集中している状態が見られました。さらに別の日に同じ人に美味しいチャーハンとやや美味しいチャーハンを食べてもらい、味の主観的な評価と脳波の関係も調べました。美味しいと感じた度合いが高いほどより集中覚醒した状態になる傾向が確認されたということです。今回の結果により、美味しい食事は幸せを感じるだけでなく、脳を覚醒させやる気を引き出す可能性が示されたということです。
うん、
今後は認知症の予防や学習作業効率の向上など多くの分野への応用が期待されているということです。
いや、諸刃の剣な気がするんだよね。
お、
多分コーラとかでも覚醒するでしょ。
あ、そうだね。
でも飲みすぎると欠席ができる。
うん、そうですね。欠席もできるだろうし、まあさっきは言わなかったけど多分歯も溶けてるよね。
ああ、そうね、
うん。
美味しいチャーハンだってさ、
うん、
あんまり内臓脂肪とかには良くなさそうだしね。
良くないですよね。ご飯だから膵臓とかにも良くないですよ。
美味しい方が脳が覚醒するっていうのは、それは当たり前な気もするよね。まあ、ドーパミンというかさ。
人類が1万年かけて獲得してきた働きですよね。
まあなんか基本的には体が必要としているものを入れると喜ぶはずなんだけど、うん、
はい、
今は飽食の時代だからダメよってことだもんね。
ああ、そう、食べ過ぎは良くない。
うん、
じゃあ、少ない量で覚醒するにはどうすればいいかっていうことになると、うん、いけないお薬とかになっちゃうわけですよね。
そう。凝縮した、うまさ凝縮のチャーハンとかを出してくるんだよ。
ああ、チャーハンのサプリをね。
3粒でもう。 気持ちが上がる。
それはさ、美味しくないんじゃないの？
いやー、それはだって、ね、研究した結果そうなんだから、しょうがないじゃんと。
そうだね。うん、だこれはさ、美味しいっていうかさ、米と油と塩なんじゃないの？
でもこれ美味しいとちょっと美味しいがあるわけだからさ。配分としてやっぱり、例えばちょっと塩が足んないなみたいなやつだと、こう興奮しないってことだね。
ああ、そうだね。だよくほら、すげえうまいと目を見開くみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
ああいう瞬間ですよね、この覚醒って。
ああ、だから逆に言うとそこさえ確かに解明ができれば、うん、
はい、
第二の味の素みたいに、あ、これ入れときゃいいんですと。
なるほどね。これ入れておけば、とりあえず脳みそは騙せますっていう物質が。
振りかければいいんですよ、と。危ないものができる可能性がある。
そうだね。うん、だそれがチャーハン由来だと日例としては嬉しいんだけどね。
なるほど。
うん。多分普通にラーメン二郎とかでも同じ結果が得られてると思うので。
確かに、
うん。だから、これ、プレスリリースとして、過剰にチャーハンって言ってると思うんだよね。
だって、チャーハン以外でやればって思うもんね、みんな。
思うよ。うん。さっき言ったけど、これは要するに糖分と塩と油の効果じゃねえかなっていうふうに思うんだよね。
一例だって他にいっぱい冷凍食品出してんだからね。
あ、そうだよ。餃子とかでやってくださいよ。
やった結果チャーハンだっていうならば、ね、あ、それは意味があるんだと思う。
ああ、チャーハンがベストだと。
そう。
うん。一番覚醒するんです。
本当か？肉まんはどうなんだみたいな話とか
さ。もう各社がやればいいね。
そうだね、うん。
うん。
そうするとあれだね、パッケージに今度さ、脳覚醒みたいに書き始めちゃうから困る。禁断のとかさ。
あ、
だんだん危ない方向に。
そうだ。最近の料理の説明が過剰なやつの特徴のやつが来ちゃうね。
うん。
うん。機能性表示食品どころじゃないもんね。
そう。
うん。受験生にはチャーハンみたいな。
あ、そうだね。言いかねないね。
言いかねない。夜食にチャーハンみたいな。うん、ちょっと重くねえかっていう。
脳は騙せるぞっていう。
騙していけ。
そう。
軽コメいただきました。ゾンスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月25日、NHK。警察官、居眠り中に逃走。
おぉ。
24日午前9時半頃に、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されていた容疑者32歳が、川崎市の川崎警察署から逃走しようとしたとして、単純逃走未遂の疑いで逮捕されました。
うん、
容疑者は警察官が居眠りをしている時に取締室を出て、警察署からおよそ200メートル先の路上で取り押さえられたということです。調べに対し容疑を認めているということです。
まあ、警官の方に覚醒剤が必要だったってことですよね。
あ、チャーハンを食べていればよかったのに。うん、
美味しくないチャーハンだったんじゃない？
あ、そうか。
うん。
なんか、どっかのプライベートブランドとか、もしくは、上司の粋な計らいで、出前を取っているみたいな。
ダメだ、やっぱり日例じゃなきゃダメなんだ、と。うん、とかもしれません。
そうね。ただまあ、午前5時過ぎに逮捕して、逃げたのは午前9時半頃か。朝飯チャーハンか。しかもね、これ多分、夜勤明けの9時半ですよね。寝ちゃったっていう。
ああ、そうだね。うん。
夜食チャーハンちょっと重いね。
これはやっぱり交代した方が良かったよね、ちゃんと、ね。そうだ。
ベストは交代ですよね。
うん。
だって取り調べ室ってさ、まあよくドラマとかで見るような形だとするとですよ。
うん。
扉1個しかないじゃないですか。
うん。
で、なんか、書記みたいな人が机に座って、なんか書き物をしてて、で、真ん中のテーブルで向かい合って犯人と警察官が取り調べをすると。
うん、なんとなくやっぱ二人いるイメージがあるけどね。
一人しかいないってことはあんま考えにくいですよね。
二人とも寝てたんじゃないの？
まあほら、例えばなんか取り調べをしている、つまり何か調書を書く必要がないときは、あの角の人いないのかもしれないね。
ああ、そうか、そうか。
うん、もしくはそれを一人でやんなきゃいけない、両方とも一人でやんなきゃいけないような場所、場合もあるんでしょう。
まあ、深夜バイトだからワンオペなんですよ、ということかもしれない。虐げられているのかもしれない。
ああ、一人で何人もの犯人をっていうね。
そう。
うん。
採用が別なんですよ、夜晩、夜半は、みたいな、そういうこと
か。5月26日、産経ニュース。 禁煙外来で隠れて喫煙。禁煙外来を設けて敷地内全面禁煙としている岐阜赤十字病院で職員16人が敷地内の病棟の影などで喫煙していたことが26日病院への取材で分かりました。
うん、
敷地内全面禁煙は禁煙治療で保険が適用されて診療報酬を受け取る条件になっています。病院は東海北陸厚生局に報告し禁煙外来を中止、診療報酬計約450万円を健康保険組合や患者などに返還するということです。
うん、
病院によると昨年12月職員が敷地内で喫煙しているという匿名の通報があり、今年1月から全職員に聞き取り調査をした結果、看護師や元管理職を含む職員が喫煙していたことが判明。禁煙外来を設置した平成18年6月から喫煙していた職員もおり、病院が受け取ったニコチン依存症管理料約310万円と連携強化診療情報提供料約140万円を返還します。
うん、
返還対象は延べ約2700件、患者は約750人に上るということです。
なるほど。
なるほどね。その、病院全体が禁煙ですよってことにしないと、禁煙外来自体の認定が得られないって感じなんですね。
それはどうなんですかね。なんか、要はさ、そこ、いや、なんかそういうのじゃないと、うん、要は効果がないだろうみたいなことなんでしょ？要はそんな、部屋だけでやっても、結局病院で喫煙所があったら、うん、治るもんも治らんだろうみたいなことなんだと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、格好つかないから。
実際はさ、その、来てる人もさ、うん、敷地を出たら吸ってたりするわけです。敷地にこだわる意味って何なんだろうとは思いましたけどね。
まあまあ、建前としてね。
建前だから、これ。だから完全にね。
だから、ほら、国からさ、あの、診療報酬っていうか、まあ、補助金みたいなもんでお金が病院に入るわけじゃないですか。
まあ、逆じゃないですか、これは。
はい。
本当に効果があるものにお金を出すべきじゃないですか、そういうものって、その。
ああ、つまり病院が完全に禁煙じゃなくっても、うん、禁煙外来に来た人の禁煙率が高い状態をキープできれば、それは問題ないわけだ。
そう。
うん、
むしろ喫煙所があるのに見向きもしませんよと。それが成果ですっていう方が、正しいと思うんだよね。
もう喫煙所がピッカピカですと。
見てください。吸ってるのは職員だけで吸ってるやつは。
患者は吸ってないわけね。
それだったらちょっと、うん、患者は一人もいませんってなった方がむしろ説得力あるよ。だから、あの、ダメなやつとちゃんとしたやつっていうか、ビフォーアフターみたいな。
ああ。だから、人の振り見て我が振り直せだと。
そうそうそう。う
ん、ああなっちゃいけませんよってことですよね。
そういうのも教えてますと、その、診療で、診療の中では。
そうですよね。どうか近づいてみろと。
あ、そうそう。
すごい臭いだろ。お前もああなるぞっていう。
見にくいでしょ、奴らはみたいな。すごい、トゲトゲしい感じで、
あの
医者も説明してくれ。うちのやつなんですけどね、全くダメなんですよ。
あえて敵を作ってね。
そうそうそうそう。
うん、統治していくっていう形で。
だこれも、この、診療の一環ですと。彼らがここで吸っているのも。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月26日、カラーパイヤ、通行人の頭についたゴキブリ。事件はタイの北西部にあるカンペーンペットという街で起こりました。ナイトマーケットを歩いていた一人の男性が突然立ち止まって頭に手をやったり、その手を見つめたりと何か不審な動きをしていました。そこへ右から歩いてきた一人の女性が一瞬立ち止まって男性の頭をまじまじと見つめました。そこにはゴキブリがいたのです、
うん、
これを取ってあげないといけない、そう思った女性はおもむろに指を出すと男性の目出し帽の後ろ頭をピッと弾いてそのゴキブリを取ってあげました。次の瞬間、男性は奇声を上げながら飛び上がると、うん、女性に罵声を浴びせかけ怒鳴り散らしながら被っていた目出し帽を取りました、
うん、
それから地面にひざまずくと自分の頭から跳ね飛ばされたゴキブリに手を差し伸べてゆっくりとすくい上げました。なんとこのゴキブリは男性の大切な可愛いペットだったのです。彼はゴキブリが頭から落ちないようにわざわざ熱帯のタイの街角で目出し帽をかぶっていたのです。飛べないこととサイズからしてペットとしてよく飼われている、動きも穏やかなマダガスカルオオゴキブリの可能性が高いと見られているということです。
いやー、あれはでかいだろう。
まあ画像検索もしたくもないですけど、日本にいるようなやつというよりはどちらかというと大きめのダンゴムシみたいなやつですよね。
なんかね、どこかで、そのなんか、博物館なのか何なのかわかりませんけど、どっかでこう見ましたよ、そのなんかこういう。
はい。
画像だったのかよくわかんないけど、もう規模が違うだろうと、でかいだろうっていう。そうですね。
まあ、成人男性の人差し指の大きさは余裕で超えますね。
いや、にしてもさ、この女性すごいよね。
あ、そうだね。その最大サイズかどうかは知らないけど、よくそんな大きいやつをピピッと弾けるなと。
うん。素手でゴキブリ弾ける人って多分、日本には数少ないと思うんだけど、案外普通なのかね。
まあ大阪のおばちゃんぐらいのレベルで。まああれですよ、やっぱタイですから、日本とは違うんじゃないですか。
まあね。
熱帯とするとやっぱ多いでしょうからね。
まあね、ゲンゴロウを食べる文化だから。
あ、そうだね。虫に対する意識が違う。
もしかしたらちょっとそういう意味では、ちょっと全然感覚が違うので、まあ案外普通の対応だったのかもしれないね。
ああ、そうだね。じゃあ逆にこの、わざわざ頭に止まれるように、ニットの目出し帽を被って一緒にお散歩していた男性の方は普通なのかっていうことですよね。髪の毛だと滑っちゃうから、滑らないように目出し棒を被って頭に乗せて歩いていたわけですよね。
まあ、だいぶ迷惑だけどね。
ゴキブリからするとあんまりいい気分じゃないはずですよね。
だって。なんでこう、そんなね、ところを捕まんなきゃいけないんだって話だし、まあ、周りの人にも迷惑だし。
まあ、嫌いな人もいるだろうからね。
この人もパッと弾いたってことは、やっぱり、かの国でも、まあ、害虫だと思われてるんだね。やっぱね。
そうだね。たかられてると嫌な虫だっていうことは変わりないよね。
さすがにカブトムシとかは弾かないでしょ。
ああ、そうだろうね。
飼ってるんだろうな、みたいな。
まあでも、カラブンついてるよ、みたいなのはちょっと注意するじゃん。
ああ、そうかそうかそうか。難しいね、そこはね。
ね。虫と一緒に散歩っていうのはどうなんだって話ですよね。
いや、別に家でね、やってりゃいいのにね。
ねえ。もしくは森で一緒に住めばいいのにね。
だってそんな街なわけでしょ、そこ。
そうですね。ナイトマーケットやってるようなとこですよ。
これは、なんでしょう。いや、よくわかんないけどさ。
うん。
虫にとってもさ。
うん。
なんか、鳥とかに狙われるかもしれないから嫌だよ。無防備だから、上からはね。
わざわざリスク上げてるじゃんって話だね。
そうそうそう。いや、隠れるもんだからっていうさ、そういう暗闇じゃなんなりさ、物陰にさ、本来。
そうだね。じゃあ、この男は次からは、晴れてても傘を差す。
そうだね。あと、申し訳ないけど、虫かごに入れてくださいと。わかりやすいよ。
普通にね。
うん。
タレコミいただきました。リュウさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、FNN プライムオンライン。2000マラソン大会に怒り。5月25日、マラソン大会が開催されるはずのタイの首都バンコクの公園に早朝から1000人ほどのランナーが集まりました。しかし会場にはスタートゲートや仮設テントが設置されていたにもかかわらず、主催者はいつになっても現れませんでした。騒然とする会場。このまさかの事態にランナーたちの怒りが爆発。それもそのはずで、参加料として2600円から8800円を支払っていたのです。
おー。
主催者側は大会前日 SNS で出場者たちに、明日はランフォーデスティネーション2025で会いましょう。現地での申し込みを受けたまります。と呼びかけていました。会場に設置されたゲートをよく見ると、開催日として記されていたのは3年後の2028年でした。これは一体どういうことなのか。地元メディアによると、主催者側が雲隠れした理由は準備不足。多くの参加者からの申し込みがあり、大会当日までに手配すべき設備を揃えることができなかったということです。主催者側は参加費を返金することを明らかにしている一方で、警察は参加費目当ての詐欺の疑いもあるとみて捜査をしているということです。準備不足なのか？
でもゲートとかあんだもんね。
ゲートはあって、しかも2025って本来あるはずのところが2028ってなってたわけでしょ？
急遽そこだけ変えたってこと？これ間に合わないわ、と。
あ、そうか。ちょっと線を足したわけだ。あれだね。小学生が学年上がるときに、2を何とかして3にしようっていうサインペンマジックっていうやつですよね。
そうなんじゃないのかな、その恐れがある、これは。
確かにまあ5はちょちょっとやれば8になるね。
多分ね。
3年後に確実に開催するってことなのか。
いや、これ、準備不足って何が準備不足なのかなと思うけど、あれなんじゃない？だから。
はい。
あの、正確な距離を測っていないじゃない。
本当に 42.195 キロかわからない。
そう。折り返し点どこに置いたらいいかまでケースちょっと測る時間がなくて。
ああ。どの辺で引き返せばいいのかわからない。
もう、これさ、でもこれ、頭いいよね。このビジネスあるんだと思ったよ。
ああ、マラソン大会詐欺。そう、確かに日本のマラソン大会はさ、まあ、参加者集まんなくて中止とかはあるけど、ちゃんと大体開催してるしね。
いや、でもこれ、正直もし開催したとって、
うん。
儲かるかもしんないね。
ああ、多少高めに設定してもってことですか？
で、なんていうの？なんか、はい、適当にじゃあ走ってくださいみたいな感じだったらさ、開催者のおじさん一人みたいなさ、そのまま儲かるじゃんっていう。
何にも準備してないから普通に歩道とかを走るっていうことになりますけど。
この道、まっすぐですみたいな。
ほら、参加する人はさ、いつも走れないところを気持ちよく走れるから、そこに参加費用を払ってでも参加したいわけじゃないですか。
ああ、そうか。
ね、なんかほら、なんとかブリッジとか走れたりとかさ、するわけじゃない。
なるほどね。
うん。
いや、だからあれですよね、なんかよくあるさ、その、完全に、あの、ストリート競技ですと。だから、あの、一切規制とかかけてないんで、普通に走ってくださいと。人混みとかを。
ただの迷惑ですけど、普通の人からすれば。だってほら、よく交通規制とか入るじゃないですか。
あの、交通規制やってないんで、警察が来たら逃げてください。
それ金払う必要ないじゃないですか。普段でやってることですよ。うん、普段交通マナーに気をつけて走ってるランナーじゃないですか。
そうか。いや、だから、う
ん、それたくさん集まるのはただのマラソンゲリラですよ。
じゃあ、この海岸をまっすぐ走ってください。海。気持ちいいでしょうっていう。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月27日、東京新聞。こち亀イラストに抗議。
おお。
東京都葛飾区が広報誌に掲載した人気漫画こち亀のイラストに軍用のヘリコプターや自衛隊機のイメージが描かれていて戦争を想起させるなどとする抗議が区に複数寄せられたことが分かりました、
うんうん、
区は作品の世界観の延長だが不快な思いをさせてしまったことは申し訳ないと釈明しているということです、
うん、
広報誌の表紙は区が整備し同月22日にオープンしたこち亀記念館をバックに主人公の警察官両津勘吉らキャラクターが収まっています。その上空に迷彩柄のヘリコプターからりょうさんおめでとうと書かれた垂れ幕がたなびく様子や航空自衛隊のアクロバット飛行チームブルーインパルスを想起させる絵が描かれています。
うん。
区が原作者の秋元治さんに書き下ろしを依頼、同じイラストは区が実施しているこち亀のスタンプラリーの景品にも使われています。
うん。
広報誌の発行後、自衛隊機が飛ぶ中で喜んでいる絵は広報にふさわしくない。比較平和都市を宣言している区がやることではない。などの抗議がメールや封書などで区に複数届いているということです。
うん、
抗議文などを提出したのは、区民有志の団体、2025葛飾憲法集会実行委員会や葛飾人権ネット。同ネットは3月10日には各地で東京大空襲の追悼式典が行われた。その同じ時期に掲載した区は配慮に欠けていたと指摘しているということです。
まあ、漫画ですからね。鬼滅の刃に突っ込む人だっているのかって感じで。
なあ、まあ、いないことはないんじゃないですか。
うん、同じですよね、と。
しかもまあ、こち亀を連載してる時に言えよって話ですよね。
確かに。
うん、いくらでも出てくるぞって話ですよね。
百何十巻分出てくるんだけどと。
そうですよ。百じゃ済まないですけどね。まあ、しかもね、本人大好きなことは分かりきってるわけですからね。秋元治が区から出てけって話ですよね。
まあだから、そもそもこのなんとか記念館はできないってことですからね。
そうですね。運用ができない。
まあ、広報誌だからってのは確かにね。
ああ。
ちょっと、言ってきますよね。確かにね。
まあ、区の広報誌ですから、こち亀にも何も興味がない人にも届くわけですよね。
そうだね。じゃあ、差し替えますとなっても、特殊刑事たちになりますけど、ね、どっちが適切かって言われると。
そうだ。自衛隊でも、軍でも、警察官の制服でもないっていう。
う
チョイスをすると、どうしても特殊なデカになりますが、よろしいですか。
そうなっちゃうよと。
イルカに乗ってサングラスをしていますが、よろしいですか。
とかね。
なりますよね。まあ確かに連載が終わってからもう10年経ちますからね。
そうか、そうか。
こち亀を知らない子供たちっていうのがいますよね。
いや、子供たちは突っ込んでこないと思いますけど。すっかり忘れた大人たちが突っ込んでますよね、完全にね。
ああ。
まあ、何ですか、この広報誌で市長がさ、一緒になってさ、みたいな格好してやってたら怒ってもいいけど。
ああ。そうだ、市長が最後、両津に切れる部長のコスプレっていう形でね。うん、市長がタンクに乗ってやってくるみたいな形でやっていこうっていう。
大体あれドイツ軍のね、戦車ですからね、乗ってくる。両津はいるかってやつですけど。
5月27日、埼玉新聞、大宮で怠慢。
おー。
埼玉県埼玉市の広場で1対1の怠慢をしたとして、県警少年課と大宮署の合同捜査官は26日までに、決闘の疑いで女19歳と少女16歳を逮捕、送検しました。二人とも容疑を認めているということです。少年課によると二人はそれぞれ非行少年グループのメンバーで、一方が SNS を通じてもう一方を呼び出していました。同日夜に目撃者が110番し事件が発覚。防犯カメラなどの捜査で犯行を特定したということです。
決闘罪。
まあ年一ぐらいで出る決闘罪ですよね。
そうだね。
まあ怠慢っていうのは現行法に照らし合わせると決闘罪ですよということで。
だからもうちょっと違うね、競技ならいいんですよね、腕相撲とかさ。
前を言ってますけど、その、殴り合わなくても勝敗は決せられるんですよね。
チキンレースとかいいじゃないね、なんか。
逆にね。
うん。
そうだよ。あの、ヤンキーはさ、その、芋引いたとかダサいと思われるのが一番舐められたっていうのが一番ダメなわけですから、てめえの覚悟を示すチキンレースの方がいいよね。
なんとなくね。
目出し帽をかぶってゴキブリを乗せるとか。何匹乗るかですよね。
ああ、なるほどね。
いくらでもありそうですけどね。う
ん、これよく最近気になるのはさ、SNS で呼び出すっていう、連絡先知ってんだっていうところ非常に気になるよね。
ね、あの、電話番号知らないけど LINE は通じてるみたいな感じでしょうね。まあ LINE 知らなくてもインスタ繋がってるぐらいまであるからね。
なんか、そういう関係なんだ、みたいな。
そうですね。
新しいね。
もうだってやってない人の方が少ないんじゃないですか？インスタとか。直接繋がってなくても、インスタ知ってれば DM は送れるっていう。
すごいね、こうなんか、乗り込んでいくイメージですけど、怠慢でってやつだよね。
そうですね。
直接さ。
呼び出しですよ。
だって連絡先なんか知らないからさ。
だから昭和ですよね。
そうだね、電話も持ってないんだから誰も、
そもそも携帯電話はなかった時代の話をしてますよね。
なかったんだから。そうかそうか。じゃあ決闘もだいぶね、そういう意味では雰囲気違うなって気はしますけど。
そうだね。映え対決とかの方がいいんですよね。
SNS 上で。
そうそう。どっちの方がいいねを獲得できるかみたいな。
だってこれさ、決闘だ、お前出てこいって言った時にもさ、絵文字とか使ってんでしょみたいなさ。
ああ、中指立ててる絵文字みたいな。
そう、なんかさ。なんか閉まらんな、みたいな気がするよね。
5月28日、RSK 山陽放送。わいせつ物を公然と陳列、男を逮捕。今年4月、香川県の市道に設置されたフェンスに、わいせつな文言を記載した女性用の下着やセーラー服など約30点を結びつけて、わいせつ物を公然と陳列した疑いで、男51歳が、わいせつ物陳列の容疑で逮捕されました。警察の調べに対し、男は間違いありませんと容疑を認めているということです。また、警察によると、昨年の秋以降、同じ市道で同様のことが複数回発生しているということで、余罪についても調べているということです。
無言で陳列されているわけだね。
わいせつ物がね。
いやー。
公然と陳列されているので、わいせつ物陳列ですね。
すっ まあ、こういうのも、この罪の対象なんだって知りましたけど。
そんなドンピシャなやついるんだって話ですよね。
前列するんだ。逆か、今までのその出しちゃうみたいな方が、ある意味では、あの、法の解釈を曲げてる可能性があるよね。
ああ。
陳列してないもんって言う人もいるかもしれないじゃん。ね、自分のものは。
そう
です。でも、この人は陳列だよね。
この人はもう間違いなく陳列ですよ。うん、あの、ショーケースに並べる方が、より陳列だったなとは思うもののね。まあ、フェンスに立てかけるみたいな、この壁掛け式の陳列もあるよねっていう。
そうね。フリマースタイルですよね。
あ、そうだね。うん、もしくは、あの、スーパーの背にぶら下がってるタイプですよね。
そうそうそう。
うん。あの、うどんスープとかがいっぱい並んでるやつですよね。
そう、ね。
自分で剥がして買うやつっていう。
あるある。
そういうタイプの陳列。
まあこれ、勘違いしてね、売り物と思っちゃう人がいるよね。
ああ、フリマかな？本当にやってんのかなっていう。
ね
え。わいせつな文言が書いてあるってことなんで、あの、新宿で刺繍を売ってるやつみたいな感じかなっていう。うん。
オリジナルポエムですけど、と。
エロ小説かもしんないしね、うん。連続エロ小説って可能性が。
これは購入者特典だね。
ああ、そういうこともあるよね。おまけだ。
うん。
うん。
そう。
本当はそのフェンスの先に売り子がいたんだね。
多分ね。
うん。
でも、これさ、下着とかをくくりつけても別に本来罪じゃないんでしょ、だって。
あ、
だって、売ってるもんね。下着だって。
そうですね。そうなると、デパートの下着売り場も陳列ってことになっちゃいますよね。
ねえ。
だから、まあ、セットですよね。わいせつな意思を持ってっていう。
ああ。
その文言とか合わせて、お前、わいせつな気持ちで陳列してるなってことになるじゃないですか。
ピュアにビジネスだったらよかったんだ。
ああ。だから、下着の叩き売りとかってことだったら、まあ、路上でやってても捕まんないかもしんないけどね。うん。
罪が変わるよね、そうそうね。無断で営業したってことあったとしても。
そうそうそう。道路の使用許可を取ってないとかそういう。
ああ、そうそうそう。ただ、わいせつではないよね。
そうですね。うん、だとしたら、桃引きを売ってたトラさんとかも捕まっちゃうんで。
そうだね。うん、いやー、これはちょっとなー、ぜひ、最高裁までね、争っていただきたいと。
私のはちゃんと芸術であるっていう。
この刺繍と、下着の販売ですっていう、ね。あ、
合わせて、列上を沸かせるものですってことで。
そう。表現とは何かってところをね、争点として争ってもらいたい。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
6月5日、東京都、午後5時頃。公園で、40代から50代ぐらいの男が、鉄棒ですごいことやるから、見ていてなどと声をかけてきた、ということです。
お
ー。おー。大丈夫か ?50 代。
大車輪だろうね。
ああ、そうね。公園にあるレベルの高さの鉄棒で大車輪ってのは相当スリリングですけど、やりますかっていうね。どう考えても小学生が逆上がりするような高さしかないんじゃないのかと思うもののね。
ぜひ見てみたいな。
目撃者によると、身長が175センチメートルぐらいってことで、かなり際どいですけどもね。
頭をするかすらないかのところで見てみたいね。
そりゃすごいねって話になるかもしれないけどね。6月7日、東京都、午後0時頃、公園で年配男性が下半身を出しているのが目撃されたということです、
うん。
男はスキンヘッドにピンクのアロハシャツ、サングラスをかけ、麦わら帽子だったということです。
まあ、亀仙人だよね、多分感じとしては、ね。
ああ、そう、南の島だったらね。
ピンク着てるし。
あ、そうだね。
なんと
しかもこれね、場所が港区台場一丁目なんですよ。もう、もろにあの自由の女神とかがあるとこ
です。ああ、やっぱちょっとそういう意味では、南国。
南国。
出しすぎたと。
東京湾ではあるけども。
ニューイーストビーチだと思いましたと。
ああ、ゆりかまめでご勘弁くださいっていうね。
そうか、まあちょっとね、開放的になりすぎましたということでしょうね。
ちょっと浮かれすぎたんだろうね、お台場に来て。
ここが台場か、と。
ああ、うん、そうだね。うん、ここがお台場海浜公園か。
今話題のフジテレビもあるしな、ってことでちょっとこう、気持ちが高ぶってしまった、ということかもしれない。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱ偽マラソン大会がね、
あ、
結構面白いなと思ったんですよね。
タイのバンコクで
他にもできるなと思ったから。
お、つまり、
まあ、今回開かなかったから罪に問われてるけどさ、
はい、
やっちゃえば一応いいわけでしょ。その質とかレベルとかはいろいろ下げたとて。
あ、そうだね、うん、この間韓国のラーメンフェスがひどいって話がありましたけど、ひどくてもやっちゃえばいいわけですよね。
そう、やっちゃえば別にこんなもんですってことだからさ、だからあれですよね、大食い大会って言ってで、あんま出さないみたいなね。あ、全員完食みたいな。全員優勝みたいなことに。
そうだね。
うん。
小食の私から見れば大食いの人たちでした。拍手っていうこともあり得るよね。
全部もやしだみたいなとか。
なんだっていいわけじゃねえぞ、こっちもよって話になると思うけど。
野菜炒めだけかよっていう。
ああ。盛り上がんねえ大会だなってなると思うけどね。
まあね、やったことはやりましたになるからね。
まあ、やれることはやれるよね。
うん、だからさ、その、マラソン大会ってこれぐらいのもんだろうってみんなが思っている裏を書けば、確かに、ね、できなくないんだよね。
でもほら、参加するかどうかを検討するのに、例えばコースを検討したりとかさ。
まあ、そう書いちゃうとさ、詐欺になっちゃうよね。今回もちょっとどこまで行ったかはわかんないけどさ。
そうそう。だって走る方だってさ、景色がどれが綺麗で楽しいとかさ、普段は絶対入れないのに走れるから楽しそうだとか、そういうので参加を決めるわけじゃん。
まあだから、そこは、ねえ、どこまで行っちゃったらアウトとかあるでしょうけど、スタートとゴールで、あとはお楽しみみたいなさ、そういう。当日のお楽しみみたいなやつでも、ある程度参加する人いると思うんですよね。
ああ、そうか。普段こんなとこでマラソンなんかできるはずないけど、マラソンできるんだ。スタートとゴールだけ分かればっていうことで、参加する人がいるかもしれないわけだね。
そう。
え、ここ鉄道走ってるけど、みたいなさ。それは興味本位で参加することもあるかもしれないね。
ものすごい狭い範囲を150周させられる可能性もあるからね。
途中に学校があってトラックがあるからね。陸上トラックを何百周かしてもらいますけどもっていう。う
ん、いや、だからさ、こう、ね、裏を書かれたらいくらでもね、まあ、できるっちゃできるから。
そうだ。
怖いなと思いますよ。
そうですね。だそれが、まあ、詐欺とかにならない限りは、できる可能性を秘めてるってことが今回分かりましたね。
そう。だから東京マラソンあまりに人気で、
うん。
ねえ、なんかこう、抽選だとかで走れない人もいるわけじゃないですか、だいぶ。
そうですね。
だから、裏東京マラソンみたいな開催とか言ったら結構儲かっちゃうよね。
ああ、そうだね。うん。
あ、なんだろう、夜の部なのかなみたいな気もするよ、ね。参加者多すぎて、みたいな。
ああ。実際は皇居の周りを4周するだけです、みたいな話でね。
そう、東京マラソン。うん、いやー、いくらでもね、騙されちゃいますよ、これ。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。